ヤコブの手紙第1章の2節から8節。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなたは知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。以上です。月曜日だと思いますけどもですね、あるですね、新聞をいただきましてですね、それは状況と伝道っていうですね、でもう30年以上も前に九州教区がですね出してた教区の新聞だったと思いますですね。たまたまですね、それをですね持ってた人がいてですね、その僕がですね、その一番後ろに何か書いてたんですね。高校生時代ですよね。高校の2年か3年生の時ぐらいに書いたんですね。状況と伝道っていう中にですね。で、すごく生意気なんですよ。はい。こんな新聞読みたくないとかですね、面白くもなんともないとかですね、大体こんな新聞を書いてるからですね、高校生が興味持たないんだとかですね。で、やっぱり今ですね、状況と伝道っていう難しいことを書くぐらいだったら、なんで教会に高校生が来ないかを考えた方がいいみたいなんですね。まあ、失礼なことだったなと思います。まあその時はですね、高校生だったので素直にそう思ったんでしょう。まあでもそういうのを見ながらですね、高校の時代からですね、まあそんなことを考えてたんだな。ですから人間っていうのはですね、何か新しいことをですね、ずっと考えていくわけじゃなくて、何かですね、ずっと何か一線ですね、何かあるんだと思うんですね。どうしたら教会に人がやってくるか、どうやったら高校生がですね、教会にやってくるか、まあ、そのですね、やっぱり思ってたことはですね、やっぱり今もですね、やっぱり引き続き思ってるんだな。まあ、最初にですね、神様が植えられた種っていうのはですね、やっぱりですね、どっか行ってしまうのではなくて、それがやっぱり継続していくもんだなと。まあ、それをしみじみ見ながらですね、思いましたですね。でもですね、なんちゅうですね、生意気な高校生だったんだろうなとは思ってですね、反省はしております。ね、まあ、でもですね、ヤコブはですね、試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいっていうふうに言っています。まあ、試練に会うときにはこの上ない喜びと思え、それはどういうことなんだろうなと思います。なかなかそのようにですね、受け取ることは困難です。ヤコブはですね、試練を忍耐と結びつけて考えています。まあ、これはですね、ただ単に耐え忍ぶということではなくして、神様に服従しなさいということで、それを乗り越えろと言っているのかなと思うのです。まあ、ヤコブはですね、ただ単にですね、あくまでも忍耐しなさい、そうすれば完全でですね、申し分なく何一つ欠けたことない人になりますというふうに言っています。まあ、しかし完全になるためにはですね、知恵が必要だというふうに今日ヤコブは言うのです。ただ単にですね、一生懸命に耐え忍ぶだけではなくして、そこに知恵を求めなさい。神様がですね、試練ということに対して何を教えてくださっているのか、それをですね、理解する知恵を求めなさいということなんだろうなと思います。闇雲にですね、耐え忍ぶのではなくして、知恵は神様から与えられるもの。試練とか苦しみとか、またそういうものを乗り越えていくためには、神様から知恵をいただいて、でそれをもってですね、乗り越えていく。だから神様の知恵を求めろということなのでしょう。まあ、事務局にいたときにですね、教会の進展とかですね、いろんなことを考えていたときがあります。なぜ教会は伸びないんだろう。もうさまざまな原因があって伸びないっていうのが分かるんですね。まあ、それはですね、もう雑誌に書かせてもらったように、30年以上前から高校生がですね、教会に来ないというのはですね、だから今に始まったことじゃなくてですね、もう30年前から始まってたことですね。まあ、それに対してですね、どんな手を打ってきたか、何もしてこなかったかって、まあ、それが今問われているんだろうなと思いますですね。 まあ、いろいろとですね、なぜっていうのがですね、いろいろ分析をしたことがあります。なんで伝道がですね、伸びないのか、なんで教会の強制が落ちていくのか、まあ、いろいろですね、いろんな数値もですね、ありましたしですね、精神的な面も、いろいろデータを出したんですね。まあ、10人洗礼を受けたらですね、9人が教会から3年以内に去っていくとかですね、もう如実にそれは分かっていることですね。その原因のほとんどがですね、人間関係で答えるんですね。ですから、それをどうやったら克服できるかとかですね、いろいろ考えていた時です。元カネボウのですね、社長さんでですね、今エリア会っていうですね、そのクリスチャンの方ですね、三谷さんっていう人とですね、あるところで出会ったんですね。で、その三谷さんっていうですね、クリスチャンのですね、起業家ですね、自分はカネボウの社長になってですね、すべて聖書の教えに従ってですね、運営してきた。ある時カネボウがですね、落ち込んだ後にですね、社長になられて業績を復活させて、それはどうやってできたかっていうと、聖書の教えにすべて忠実に従ったからだっていう、そういう話をしておられて、そうなのかなと思うのは聞いておりたんですね。で、講演が終わった後にですね、どうやったら教会はですね、成長すると思いますか、そういうふうに質問したときにですね、一冊の本をですね、くださったんですね。何だったかっていうと、ドラッガーのですね、マネジメントですね、これを見なさいって言ってですね。だから、はい、今はですね、ドラッガーのですね、マネジメント、また復活してますけど、その前にですね、またやっぱり先を見る目があるんでしょうね。で、まずこれを読んできなさいって言ってね。で、何がですね、教会に足らないかっていうのを後でですね、私と話しましょうみたいですね。で、それからまた1週間後にですね、また会う機会があってですね、行ったんですね。で、何だと思うって言われてですね、やっぱマーケティングとイノベーションでしょうね、ですね。ですね、この2つがですね、教会に欠けてるように思うって言ったらですね、そうだ、その通りだ、ですね。じゃあマーケティングっていうのは何でしょうって、イノベーションとは何でしょうって言われた時にですね、何ですかねって言ったら、もしも企業だったらこう答える、顧客の創造ですね。売るんじゃないんですね。顧客ですね。客を作っていくって、どれだけの客を作っていけるかっていうことでしょですね。それがマネージメント。それがイノベーションでしょ。だとするんだったら教会は何ですか、求道者の創造。そこしかないんですよね。洗礼を受けた人とか、なんかそういうものがですね、伝道をですね、もう大きくなっていくわけなくして、教会はですね、そこに集まってくださっているですね、来てくださる求道者を想像していかなければですね、教会は倒れてしまうっていう。それでですね、その後にですね、いろいろですね、教えていただいてですね、どうしたらですね、もう教会に関係のない人がですね、教会に足を運ぼうとするか。それを一生懸命考えて、今の教会の体制とか、在り方とか、作り方とか、建物とか、そういうのを変えていったらいかがですか、ですね。なので、もし自分だったらどうするか、ですね。日曜日ごとにですね、教会の前に登り出すでしょって言われて。そうですね。ただいま礼拝中、みたいなんですね。あ、そうだな、そういう、やっぱりそういう感覚ってないんですよね。それがですね、そうやって考えていくとですね、高校の時にですね、どうしたら高校生に興味が持てるかっていうですね、その考えたこととはつながってきたんだろうなと思います。ヤコブはですね、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎めないでお与えになる神に願えというふうに言っています。そうすれば求められる。神様は惜しみなく知恵を与えてくださるんですね。だからそれを祈り求めて、試練と忍耐を受け取る。そしてそれを乗り越えてですね、新しい教会の宣教へとやっぱりつなげていかなきゃいけないんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかマーチン・ルターが教会を改革し、またそれにとどまらず改革の改革、絶えず新しく改革することを示してくださったことを今日覚えます。どうか私たちルターの流れを組むこの教会が、また改革、新しい改革へと、歩みを進めていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。苦しむ者、悩んでいる者、病床にある者、一人一人には主が御言葉を持って寄り添ってくださいますように。またどうか私たちの教会、 クリスマスに向けてこの時期心静かに主の誕生を迎えることができるように悔い改めをさせてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。